皆さんご機嫌いかがですか。30代の3人がお届けするポッドキャスト週末作戦会議室、お相手は私佐藤と
ババと
ガッキーです。よろしくお願いします。
この番組は映画や漫画などの娯楽からスポーツやさまざまなイベントまで、こんなんやってみたけどどうですかというのを提案する番組でございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでね、まあ今日もちょっとこの音質が悪い感じ、分かっていただけるかなと思うんですが、リモートで撮っていると。そうですね、リモートで撮っているということは、
私、ガッキーが参加できる回でございます。
はい、ありがとうございます。ということで、ね、今日はガッキー回の、まあ3ヶ月に一度やっています、ドラマ振り返り回ということでね、まあちょっと今年の25年の冬ドラマですね、ちょっと振り返りつつ、25年春ドラマどんなもんがあるかの触りを得るというような、まあ、そんな回でございますね。
そうですね、はい、
はい、なんかさ、今年はね、そのガキの登場頻度も結構多いんで、漫画界といい、あのドラマ界
も、ね、確かに、
うん、ちょっと今年はガキの年になるんじゃないかなと思ってます。
準レギュラー歌手と準レギュラーとして頑張りたいと思います。
そうですね、頑張って
ください。レギュラーの座を奪えるようにね。
そうそうそう、レギュラーの座を奪っていきますよ。そう、今日はね、ドラマを切って落とすという回なんで、
はい、
どんどん切っていきましょうよ。
いきましょう、
はい、
今回からちょっとね、趣向を、私の趣味寄りに寄せて話そうと思います。
趣味寄りに、はい、お願いいたします。
はい、はい、じゃあもう早速、あ、どうします、早速いっちゃいますか。
早速いっちゃいましょう。
早速いっちゃいましょうか。今回私が見た、冬ドラマ4作品あります。
はい。
まどか26歳研修医やってます。
はい。
と、三上先生、はい、ホットスポット、クジャクのダンス誰が見たでございますね。はい。
なるほど。
早速じゃあ。佐藤
さんは、佐藤さんも被っている。
そのうち3つ見ましたね。三上先生、クジャクのダンス、ホットスポット、3つ見ました。
はいはい
はい。はい、今年は結構、はい、今回は結構見た気を感じですね。
そうですね、冬ドラマ結構、うん、見よっかなっていうやつは多かったかなと思います。
そうですね、
今回の春ドラマに比べたら
見よっかなと思って見て、うん、どうだったかという世界
です。なるほど。
そうですね、
はい、
それはありますね、
はい、
じゃあ1個ずついきますか。
そうですね、じゃあかぶってないとこからいきましょうか。
はい、いきましょう。はい、
まどか26歳のやつですね。感想といいますか、まあスコアですね。
はい、
SPS か。
SPS、はい、
SPS は、まあ、試写後入して 3.0 ぐらい。
3.0、うん、なるほど、
はい。まあまあまあ、かもなく不可もなくという感じです、うん。あらすじとしては、新人研修医師が2年間のローテーションをして、専攻医になっていくという成長譚でございます。
おお、まあ、オーソドックスっちゃ
オーソドックスですね。うん、まあ、Z 世代の医者を描く日常系医療ドラマという感じです。おお、
はい。
なんで、まあまあ今の言った説明した通りなんで、スーパードクターみたいな、私失敗しませんからみたいな系のドラマを期待してみると違いますよっていうところですね、まずは。で、コメディは強めで、医者っぽい話もあるんですけれども、まあ、うん、まあ最後まで飽きずに見れるかなっていうところです。で、恋愛要素とかも多少はあるんですけど、まあチープな感じどれに期待してみるかというところなんですけど、でもなんかまあ面白いっちゃ面白いですね。コメディ要素が強めなんで、なんか元彼さんとかいるんですけど、それも速攻退場していくっていう様とか、結構その辺の話は面白かったです、
はい、全部60点ぐらいのイメージ。
前話ですか。
ああ、
たまにね、あのお涙頂戴の話はあって、それはちょっとポイント高めですけど、
ああ、
いいなって思うのが、あれですね、この新人っていうのはやっぱりどの世界も一緒で、社会人として入ってくると、やっぱり最初お客さん、研修時代ってお客さんじゃないですか、お客さんみたいな感じで、まあお医者さんの世界でもこの定時上がりされるんですね。5時20分かな、5時かなんかに定時上がりされるんですね。で、まあ最初のうちもそうやって、あの1年目2年目ってなっていくんですけど、1年目のうちはもうずっと定時上がりとかしていくっていう話なんですけど、このまあ主人公のまどかが、まあ、医者としてこう真面目になっていくというか、どんどん本腰入れていくってなっていくと、それにつれてどんどん帰宅も遅くなっていくんですよ。
テ
レビに上がらずに。なんかその辺がなんか社会人とか現場でのそのリアルはこうなんだよっていう それこそブラックメッセージっていうんですかね。いうところはすごい好感持てましたね。
そうなんそれブラックメッセージって言うんや。俺は知らん
かった。ブラックな感じですかね。ブラックな、うん。もう非、
そこにリアリティがあると。
そこら辺のそうですね。うん。なんかやっぱり真剣に仕事やっていくっていう上ではそういう時間なんてあんまりね。
考えない。
っていうところはあるんだよね。やっぱどの世界も一緒だよねっていうところですね。
なるほど。
まあ、気楽に、ながら見すんのにちょうどいい。私は、洗濯畳みながらとか、皿洗いながらずっと見てたドラマなんで、ちょうどよかったです。温度感的には。
なるほどね。なるほど、
ね。あと、まあ、そうですね。芳根京子さんが主演なんですけど、はい、まあ、この鼻のシワがいいですね、あの人は。笑った時にできる、こう、鼻にできるシワ。あれを見るために見てましたね。
君のフェチズムやね。
ああ、そうです、そうです。あとね、森環奈さん。っていう俳優さんも出てて、はい、これ、はい、知ってます？私今回初めて知った。
名前聞いたことありますけど、
ね、あ、そうです、そうです。多分ね、私もこの顔の俳優さんは知ってて、名前と
森さんって何人かいるもんね。
うん、そうそうそう。それでまあ今回初めて顔と名前が一致したっていう感じですけど、まあこの森環奈様も良きですね。踏まれたい感じがしますねっていうのがお伝えしたい。
この人、その森環奈さん、なんかで聞いたことあるな。その馬場雄大の奥さんで、なんか日本代表戦見てるときに、
あ、バスケット、え、ちゃうか、
バスケットの、そうそう、
バスケットっすよね。
そうそう、
踏まれたいですよね、この人に。
踏まれ、いやいや、それは知らん。
というのが、
ちょっと S っぽいね、S っぽい顔されてるね、確かにね。
ですよね。うん、
はい。
で、この2人がセットで出てるドラマがまた春ドラマにもあるんで、ちょっと注目しようかなと思いながらまだ見れてない感じですね。
なるほど。
はい。というので、まあ俳優陣、ちょっと私の好きな感じの俳優の人が出てたので見てみましたということです。
わかりました。はい。
で、こっから、どうしましょうかね。こっから被ってるんですよね。
はい。ちょいちょい
どうしましょう、
コメント入れていこうかなと思いますけどね。私の感想も。
はい。ホットスポットぐらいいきますか。
ホットスポット行きましょうか。はい。
ホットスポットね、SPS としてはね、ここに書いてるのは 3.5 ってしてるんですけど、
はい。
今思うとなんか 3.0 かなっていうふうにも思いますね。
なるほど。なるほど。
当時、四捨五入して 3.5 にしたんですけど、四捨五入というか 0.25 刻みの分で考えたときに、3.5 にしたけど、うん、もうちょっと低いかなっていう気もします。まあ、で、あらすじとしては、これバカリズム作品ですね。
そうですね。
同僚のおじさんが実は宇宙人だった秘密を知って、てんてんてんみたいな、というお話でございます。
はい。
あらすじはこれぐらいにしておきましょう。はい。感想としてはね、うん。私自身はもう、かくちゃん、東京03のかくたさんがメインということなんで見始めたっていうところですね。で、まあ、バカリズム作品なんで、まあ、その日常会話がもうコントになってる。はいはい、まあ、前作もしっかりでね、っていう感じなんで、くすって笑えて、まあ、その辺は気楽に見れるっていうところで、なんやろうな、気負わず見れるっていうところが、まあ、いいポイントかなと思います。で、かくちゃんの、まあ、いいところというか、なんか特別ねって言いながら、秘密をばらしていくんですけども、最後の方はその辺全然何の意味を持たない言葉になってて面白いなっていう。まあ、徐々にこう、聞いていく、ボディーブローのように聞いていくようなワードになってていいなと思いますね。うん、で、まあ、なんでしょうね。まあ、前作も含めてなんかこの地元愛最高みたいな。
ブラッシュアップライフね。
うん、そう、ブラッシュアップライフもそうなんですけど、地元愛最高みたいなノリのドラマで、はい、オチも同じような感じになってて、はい、なんだろうな、うん、まあこういうのが作りたいんかなって、マクリズムさんはこういうのが作りたいんかなっていう、なんだろうな、地元志向高めな若者のその昨今の情勢に合わせて作ってるのかわかんないんですけど、それで共感に追われてるのかなと思ったり、まあ、それでまあ手放しで褒めてるっていうのはなんかちょっと、と思いながらも見てました。キャストもね、なんかもう前作のカホさんとか。
まあ、ほぼ一緒やな。
うん、そうそうそうそう。なんか、なんやろうな、うん。なんか三谷幸喜作品じゃないですけど、そういう風にしていきたいんかなっていうのがあって、なんか、
確かに、
ね、素直に、うん、そのあたりのことを考えると楽しめなかったなっていう気はします。私としては、うん、そこまで、うん、うん。展開としても、うん、まあこんな感じかっていう、これギャグやなっていう、コントやなっていう感じで、コントにしてもちょっとまあ弱いかなっていう気もするんで、 まあ、おすすめ度としては 3.5 って言いましたけど、やっぱ 3.0 に下がるかなっていうぐらいのレベル感でしたね。
なるほど。いや、私もホットストポット見て思ったんですけど、まあ、ブラッシュアップライフの方がどっちかというと面白かったかなっていうのと、まあ見れるんですよ、ホットスポットは。なんせ見れるんだけど、なんていうか、くじくも三谷幸喜っていうふうに出た、名前が出たけど、多分、バカリズムの立ち位置が多分今、令和の三谷幸喜的なポジションに今入ろうか入らんかみたいなところにあると思うねんけど、なんか三谷幸喜さんって、そのやっぱ舞台出身の人やから、なんかワンシチュエーションで、なんかうねりをうまく、物語のうねりをうまく使っていくっていう、なんだろうな、大きいストーリーを、ちっちゃいストーリーの中でなんかやっていくというよりも、なんか舞台はちっちゃいんだけれども、なんか、ストーリーを転がしていくって感じあんねんけど、バカリズム脚本って本当に日常の些細なところでクスクスクスクスって笑ってるっていうのだから、途中中だるみするんよね、すごく。1話の中でも。なんか、ストーリーとしての力強さはやっぱちょっと物足りないかなっていうのが、やっぱあるので、ちょっと、ねえ、やっぱマンネリしてくるところがややあるなっていうのは思いましたね。あとはこれちょっと馬場さんの影響なんですけど、もう馬場さんの大好きな批評家の方がちょっといらっしゃいまして、まあ、その人の本をちょっと読んだんですよね、大前に、
はいはいはい、
でその人がブラッシュアップライフに対して、これはいじめの構造を暗に下地にしているんだみたいな、なんか自分たちの共同性を確認して、なんか自分たちと違う人間をクスクス笑ってる、その構造が下地にあるみたいな分析を出て、なんかその批評を読んでからホットスポット見ると、なんかちょっとね、かくちゃんがいたたまれなくない気持ちになってくるよね。あれってやっぱり異物感をちょっと笑ってるっていうところはやっぱあって、
で
基本的にまあ言うたら女性の凝集性とその中にある異物をなんか笑うみたいな、そういう構造が、あ、まあ確かに言わんとすることはあるなあって思って、ちょっと俺も気になっちゃったのかなっていうところはありましたね。
結構だいぶ専門的な見方で見られてるんですね。
はい、でホットスポットに関しては、その馬場さんも見てるからね、どうですか？
僕あの5話ぐらいまでしか見てないんですけど、はい、確かになんかそんな感じはするなと思って、なんかこうその自分たちがさ、3、4人の女性が集まって、自分たちは普通だよねっていうのを確認し合って、で、あいつちょっとおかしいよねっていうので、ちょっとクスクスっと笑う感じがあるじゃないですか。で、角田さん、普通にかわいそうだよね。あの人だけがなんかコストを払い続けるわけじゃんみたいな。あれは結構、角田さんっていうキャラだから、それがなんかこう、ちょっと、なんていうの？緩和されてるけど、あれ普通にやると、完全にいじめの構造になると思っており。いやー、
ね、これ。ありきで、当てがちって感じですよね、
そうだね。で、なんか、何がこれは、おもろいんだみたいなのが、俺はちょっとまだ、まあ、うちの僕は5話しか見てないんで、わからんのだが。
あ、でも、
これな、なんだこれって思いながら見てた。
そういう話で言うと、その3人の中の普通っていうのであるけど、例えばその3人とも ET 見てないとかあったじゃないですか、話の中で、
うんうん。
そういうなんか違和感とかもあるから、なんかそういうのは案に示してるのかもしれないですね。普通だけども、普通じゃないんだよ、あなたたちはっていうような。
いや、あれはさ、多分その36歳とか30、40ぐらいまでは ET 見てなくて、あなたはおじさんでしょっていう、
あ、そういうことですか。
その30、その年代の普通とそうじゃないおじさんっていう、あの、あれなんですよ。多分。うん。だその、高齢者とそうじゃない私たちみたいな感じ。
あ、そういうことなんか、分かっても意識は知ってるんかなと思ってたけど、そういう話なんですね。
いや、なんか、そういう話というより、なんか、それを前提に物語が作られているような気がして。そう、だからなんか、そうか、これは何がおもろいんだって、俺は。そう、まだ、5話なんですけど。
いや、けどね、5話で乗れんかったら、もうね、どれだけ見ても多分意味がないと思う。うん、
マジか。
あのトーンよ。全部あのトーンやから。
はいはいはい、はい。
だから、ね、俺めっちゃ絶賛バカリズム脚本全部絶賛されてるけど、やっぱちょっと、裏側にある違和感って確かにあるなっていうのは、俺も思うわ。
うん。
でもまあ刺さる人には刺さってんねやろうなっていう感じですね。うん、誰に刺さってんのかは分かんないですけど、まあそのコントの、コントを見たいっていう人なんですかね。長いコントを見たいっていうような。
あるあるで笑ってるっていう。なんかリアリティの高さの共による共感性でちょっと見てるっていう、はい、だからさ、それってストーリーのうねりとは違うと別個のもんなんよね。
そうですね、
うん、
だからストーリーとしてはそう、うん、あんまりその前作と大差ないような流れで、
そうで前作よりももっとちょっとなくなってる、そのうねりはね、うん、だからまあまあねっていうところかなと印象でしたね。はい、だから面白くないことはないねんですけど、僕もやっぱそこにある そこにある違和感みたいなのがちょっと薄ら透けて見えるとちょっと冷めちゃうっていうところ。
そうですね、
うん、
なかなかもっと喋れる話かもしれないですけど、時間の問題もあるので次に行きましょうか。まあ、
行きましょう。
次はどうですかね、三上先生行っておきますか。日曜劇場。
そうだね。
真似してる。
出ました。日曜劇場シリーズ。はい。
日曜劇場シリーズ。そうですね。三上先生、これ SPS ね。人によって多分全然違うんでしょうね。多分。私は 3.0 でした。
おお。
そうだね。
真似すんな。ずっと真似するな。松坂桃李さんのね、喋り方がね、特徴的で。今の佐藤さんの喋り方がそっくりです。
あそっくりではない
そっくりではないけどちょっと違和感を感じるんですよね。まあそういうのもありますけど、あらすじとしてはね、文科省のエリート官僚が、高校3年生の担任に出向するというお話です。
なんでやねん。
官僚講師が、官僚教師
それ自体はほんまにあるらしいよ。
あ、そうなん。
そういう制度は本当にあるし、はい、うん、
でその人が行う授業とははてな。主人公三上は、ある出来事をきっかけに日本教育を変えてやろうと文科省に入るんですけれども、現実は遠いなって気づきます。で新たに設けられた官僚派遣制度によって私立高校へ出向すると。で、制度を作っている側にいても変えられないならば現場から声を上げてぶっ壊してやるっていうようなお話でございます。
うん、
はい、
合ってますかね。
はい、合ってます。
はい、まあ、ざっくりそんな感じのあらすじではあるんですけれども、で感想としてはね、なんでしょうね、文科省の闇を作品のテーマにしてるんかな、大きな背景にして、生徒個人の問題を書く話でフォーカスしていくっていうような感じ の構成になってます。でよくなんかね、話として出てくるのは、パーソナルイズポリティカルかなっていう言葉が出てきて、で個人の問題は社会の問題なんですよっていうような説明がありまして、まあ、そういうテーマが、まあこの作品の主題なのかなというところです。あとはなんかもうずっと考えましょう、あなたたちは考えることが大事なんですよっていうのがメッセージっていうのが、まあざっくりとした物語の構成になってて、なんか総じてね、なんていうんですかね、積極さい難しいし積極さいっていう感じです。まあ、そういう話の割に三上先生の過去と、まあ、その教育をぶっ壊してやろうっていうような過去、きっかけになった過去と、そのオチですかね、学校と、まあ政治家との闇の問題みたいなのがあるんですけど、つながりがあるんですけど、なんかそこになんか結構大きい関わりがあるのかなみたいな思って見てたんですけど、全く何も関係ないです。もう本当に何やろう、教育改革のきっかけがその過去にあったっていうだけで全然切り離されたお話、そこをなんかダラダラと引き伸ばしていって、あ、なんかつながりあんのかなと思ってワクワクして見てたけど、全然関係なくあっさり過去もえっていう感じで終わっちゃうというところが、まあ残念ではないですけど、まあ、うん、そういうところですね。で、あとね、感想としては生徒がね、もうなんていうんですかね、賢すぎて気持ち悪いなっていうのがあります。高校3年生でこんな賢いかっていうふうに思うんですよね。で、まあ悪口みたいになっちゃった気がするけど、教室でね、なんかディスカッションとかするシーンがあるんですよ。
うん。
何やろうな、そういうディスカッションとかするやつって、昔映画で、何でしたっけ、ソロモンの裁判でしたっけ。
あ、ソロモンの偽証。
偽証とか、そういう感じの映画とかあったと思うんですけど、まあそういうディスカッションするシーンとかを、結構長くあるんです、ドラマの中で。 各話でもないんですけど、ある回はそういうふうに長くあって、何見てんやろうなっていうような感じですね。まあ、ドラマが、まあ、その高校3年生とかの人なんで、高校生とか大学生が見たら何か刺さるもんあるんかもしれないですけど、我々世代というか、おっさん世代から見たらなんかもうちょっと恥ずかしくなるような感じ。なんやろうな。なんやろう、全然刺さらなかったですね。なんか天才テレビくんとか見てるような感じでしたね、私。
天才テレビくん。
それ言いすぎやろ。
あの昔の新元10代喋り場みたいな感じってこと、
うん、まあまあまあ、そんな感じです。なんか刺さらんかなっていうのはありました。うん、で、いいところで言うと、キャストはね、そのまあ、若い女の子と男の子がいっぱい出てきます。
何やそれ、いいとこ。これ学生もそろそうや。
そう、だからまあ、いろんなタイプの女の子が出てきて、私としては嬉しい感じでしたね。で、おすすめの子はね、和菓子屋の女の子がいるんですけどね、これは暴力振るいたくなる感じで結構おすすめですね。
いや、だからちょっと。
どういうこと
だよ。危ない
か。思想が危ない。
君の思想。
で、あと、メインの男子学生、新聞記者になりたい男子学生がいるんですけど、すっごいケツ顎なんですよね。
ケツ顎。
顎と思想の主張が激しくても、なんかもう全然集中できないというところがあります。
その辺がいいところですね。それは失礼すぎるけどね。
佐藤さん的にはどうなんですか？
ああ、私も実はですね、もう積極性なっていうコメントは本当その通りだなって思いました。ちょっと私はいいところから言いますね。いいところは、まあ、やりたいことは分かります。まあ、分かりますというか、心意気は買います。心意気はね。心意気は買いますが、まあ、まず、全体的にやっぱ積極臭いっていうのも、もう、言わんでも分かっとるっていう。言わんでも分かっとるわいっていうところの話が一つと、あと、そのキャラクターが賢すぎるって言ったけれども、なんかね、キャラクターがね、すごいアニメチックなよね、漫画チックというか、なんか、特にあの、ルパンを使ってる子とか、もう天才すぎるやろとかって言って、全部ちょっとね、アニメのキャラクターっぽいよね。なんかすごいデフォルメされた学生さんっていう感じで、あそこのリアリティのなさが結構気になるかなっていうのと、あの大きいストーリーのところで言えば、これ結局やったのって文科省とそのまあ出向してた学園の癒着を暴いただけで、最初開いた風呂敷はさ、構造改革するぜみたいなこと言ってたのに、癒着を暴いただけなんよね。だからそのなんか広げた風呂敷に対して閉じたものがめっちゃちっちゃいっていう、全然釣り合ってないやんっていうのがあって、そこはね、なんかこれは僕は何を見てきたんやっていうのはちょっと思いました。ね、構造改革どこ行ってんって思って。で、あとは、なんか、これはもう作り手側にちょっと感じるところやけど、なんか考えろ考えろって言ってる割には、なんかね、自分たちの思想ありきなんやなと思うよね。自分たちの思想は絶対正しいっていう感じがする。自分たちのリベラルな思想は絶対正しいぜみたいな、なんか、そんなんがすごい匂うよね。なんかもっとさ、自分たちを相対化して、こっちにはこういうメリットがあって、こっちにはこういうメリットがあって、デメリットがあるよね。でも今僕らが目指さなきゃいけないのはこうなんだみたいなのが、なんか考えていくべきものじゃないかなと思うんやけど、保守的、閉鎖的、はい、ダメですみたいな、すべてダメであるみたいな、すべてそれは悪である、それはぶっ壊すものであるっていう、なんかすごい単純な論調なんよ。
そうですね。
でもそれって考えるっていうテーマからはちょっとずれてないみたいなのがあって、なんかちょっと、いや、その構造改革したい、ぶっ壊したいって全然いいんやけど、なんか俺たちの意見はこれだからこれを通そうぜみたいな、で世の中的になんかさも正しいことを言ってるみたいな、だから積極さく感じるっていう、なんか悪循環に陥ってる作品だなって思いました。
おお、辛口。
いや、見ててなんかね、けど見れちゃうよね。これは見れちゃった。でも
そう、それが日曜劇場なんでしょうね、やっぱり。
結局見れちゃったよね。
なんやろうな、不思議なんですけどね。なんか、あ、まあ、腹立たしいじゃないですか。まあ、そう、積極さいから、なんかイラッとするシーンも多いんですよね。
そうそうそう、
何見てんねやろって感じの。 まあでもまあまあまあしょうもないっていうわけではないんですけど、まあ、期待してたほどのその面白さ、最初の何やろうな、 CM とか CM っていうんですかね、その30秒 CM とかあるじゃないですか、今回のドラマではこういうのありますみたいな、あそこでのなんか期待値の高さと、まあ、どんどん下がっていくという か話を見るごとにっていう、まあ、その残念さはありましたね。
そうね、まあでも一応全部通して見れましたよ、私は全然ね。うん。
うん、
あの、後で出てくるかもしれないですけど、あの、一応劇場キャスター。
はいはいはい、はい。
僕、第1話45分ギリギリ知りました。
え、やめた?
やめました。
あ、そうなんですか。
第1話の45分ぐらいの時点で、もうこれは見るべきものではないと思って。もキャスターは切りましたけど、まあまあ、それより比べれば全然見れましたし、うん、はい。
そうですね、キャスターはまあまあまあ、はい、まあ、私はちゃんと最後まで見るつもりですよ。じゃあ、次、最後いきましょうか。
はい、一瞬だけいいですか。
はい、
あの、現象としてさ、面白いと思ったのは、こう、日曜劇場って、こう、なんていうんですか、ちょっと中高年っぽい人が見る枠じゃないですか、どっちかというと。で、割とこうさ、その思想的にはこう、日本万歳みたいなさ、あんまりこう、改革だとか言わないところじゃないですか。そこになんかこう、いわゆる革命だ、改革だ、破壊だみたいなものを持ってきたのは、おなんか思想はすごいなと思って、ただなんかそう、なんていうんですか、学校っていう、なんか痛くない ところの改革っていうのは、やれるんだっていう。で、それの次はキャスターなんだって思って、なんか、へえって、そう思ったっていう話をちょっと僕は、あの、したかった。なんかそう、ここはいいよねっていうところを、なんかこう、攻めてんだなって、はい、思いましたっていう。はい、
どこもね、はい、どこもね、政治家もね、官僚もね、悪い奴らなんよ。
そう。
もうだから、ワンパターンやないよ。もう、政治家イコール悪い奴、官僚イコール悪い奴ってさ、もうその見方自体がさ、もう古くないっていう。
そうですね、
うん、そんなステレオタイプばらまいてたら考えろってテーマメッセージも何の有効性もないわ。
ボロカスやな。
いやいや、だからなんかすごい思想を感じるよね。なんか
誰に向けてやってんのかなっていう、ね、
偏った思想をさ感じて、
うん、ちょっと30代にはちょっと刺さらないドラマということで、
僕には刺さらなかったですけど、まあでも見れる技量演出では全然ね、うん、
そうですね。
うん、
じゃあ最後の作品、クジャクのダンス誰が見た。これはもう漫画でも、このね、ポッドキャストでは紹介されてたと。ミステリー、このミステリーがすごいで紹介されてましたっけ。
なんかまあ、なんかミステリー作品。
作品何選みたいなやつで、ね。
まあけど当時完結してなかった時点で私は紹介しましたから。
はいはいはい、
はい。完結してたら多分紹介してないです。おっと、ちょっと予告先出しましたけど。
完結してたら紹介してない。あ、そうですか。はあ、はい。まあそうですね。私、SPS は 3.0 でございます。
全部今回 3.0 なのね。
そうなんです。今回はね、飛び抜けてのやつはなかったですね。面白いか面白くないかで言ったら、はっきり言って全部面白くないです。
なるほど。
ただ見れるというだけです。
そうね。
そういう意味では、まどかが一番面白かったかもしれないですね。はい。クジャクのダンスはまあ、そうなんです。私も原作で、もう完結しているんですよね、これ。ただ、最終はまだ読んでないんですよ、最後。
あ、そうなんですか。
うん。だから、原作に沿ったお話になったのかどうかっていうのはちょっと評価はできないんですけど、その途中まで、物語進行としては、割と原作にだいぶ沿ってたのかなというところ。っていうのはまあ、その、昨今のね、その、原作悪改編っていうところの流れから考えると良きかなと思います。で、まあその、何ですかね、原作漫画の方も、まあその展開、最後の話がどうやったのかちょっと私はわかんないんですけど、途中までの展開ですごい面白いんですよ。ワクワクする話だし。まあそれの、なんだろうな、そういうワクワクするポイントをその各話の終わり側に持ってきてて、つなぎ、その、来週楽しみやなっていうようなつなぎという点では、まあ良かったのかなと思います、ドラマとして。ただまあ、ハイペースですよね、情報の出し方がハイペースで、まあ、うん、テンポはいいんだけども、どうなんだろう、なんか一気に、なんかその、見てる側の なんか置いてけぼりになってる感もあるんじゃないかなっていう気もしてました。はい、原作知ってたらそこまであんま気にならないかもしれないですけど。はい。で、そうですね。私はそのドラマの最終話見た感じの感想としては、なんやろな、最終的な真犯人っていうのはちょっと、なんやろね、全くもう身勝手すぎて、全く同情できずに、胸くそな展開やなというふうに思いますね。で、主人公の小麦ちゃんはちょっと壮絶すぎる人生で、ちょっとこれね、事実しちゃったらやむよねって思っちゃいますよね。最初この配役、広瀬すずさんなんですけど、じゃないやろって思ってたんですけど、こういう話の展開見ていって、なんやろな、この物語の主軸にある小麦さんの強さっていうところっていうんですかね、っていう表現するには広瀬すずさんでよかったんかなっていうふうに思ったりもします。あとまあ、マツケンとか、ウィンさんは配役的にぴったりでしたね。うん、っていうところはあります。これ結局よく分かってないから教えてほしいんですけど、タイトルの意味って、ジャングルの中で踊っているクジャクを見た人がいなければいないのと一緒なのではっていう話ですよね。っていうのが
とは。ただその言葉を使いたかっただけで、本質的にそんな意味はない。
あ、そうなんですね。
要は誰も死ななければ、その世に出ることはなかったよねっていうことを暗に言いたいだけっていう。
あ、これなんかタイトルとその何やろうな、物語が
合ってるようで、あんまり
合ってるようで合ってない、うん、言ったらその誰も見てなかったからといって罪から逃げられないよっていうような話ってことですよね、
う
ん、なんか犯した罪は自分でちゃんと冤罪になって他の人が誰か捕まったとしても、まあ、逃げれないよっていうのが言いたいことなのか。
だからタイトル的にクジャクなる人がいるかみたいなと、うん、別にクジャクなる人がいない。
いないしね、うん。うん。っていう感じです。まあ原作がどうやったのかわかんないですけど、どうですか。最終話あたりは結構話膨らましてるんかなっていう気もしましたけど。
ですね。まあちょっとじゃあ私の感想を言いますね。
はい。
むしろドラマよく頑張ったと思います。これね、ちょっとね、誰が悪いか僕はよく分かりません。正直、まあ、まだね、ガキが最初まで読んでないということであれば、ちょっと慎重に言いますが、原作がね、ラストにかけて、もう、急いで畳みまくってるから、結構もう、破綻と矛盾が結構多いんですよ。普通に考えると、こいつの行動、ちょっとおかしすぎるとか。
はいはいはい、
あるんですけど、でそれを多分で、その原作が急いで畳んだのもドラマ並行で始まったから急いで畳んだ説があるから、じゃあドラマが悪いんか漫画が悪いんか俺はよく分からんけど、そこはね部外者が何をコメントできんけど、で、はいはい、ドラマはドラマで漫画のそのちょっとさすがにここ整合性取れてないでしょみたいなところをうまいこと感情線とか物語のラインに乗せるためにうまいことちょっと修正してるところなんですね。それでもなお修正しきれんところが、え、そこで小麦置いていく理由あるみたいな。別に置いていく理由ないよね。そんな大事にしてる子供やったらとか。なんかそういうなんか、やっぱ変、ちょっとした矛盾。それを、しかも、え、2階に移したのがあなたの罪？ん？それもよくわからんみたいな。言えばいいや、みたいな。とか、なんかね、よくわからん罪。よくわからん思い込み。よくわからん理由付け。っていうのが、原作もあり、ドラマもあって、最後の章がね、シュシュンってなる。ん？
はあ、原作もじゃあ、うまいこと畳めなかったって話なんですね。
正直全然畳めてないと思う、原作は、う
ん。なるほど。それでさっきの通りで紹介せんかったってやつになるんか。
うん、もうね、なんかね、途中からんっていう。だからほんまにそう、最初にめっちゃ膨らんだ期待が、ん？なんか、そうなるかなみたいな。っていう
悲しい
作品でしたね。
お話も悲しいですけど、展開も悲しいわけです、ね。
そう。で、小麦ちゃん、本当に壮絶な生き方してるのに、最後、ニヤニヤ笑ってるのはありえへんよ。
ね、いや、だからそれは、広瀬すずやからは、なんか、泣き方やなって思いましたけどね。
でも
ね、
サイコパスよ。それで笑えたら。
そう、サイコパスやなと思いました、私は。ドラマ見てて。 強いのか、強いのか、もう精神が崩壊したのか。
精神崩壊してる。
彗星がバーって見えたのかもしれない。
そうそう、星が綺麗だなーっつって。
ここから出してくださいよっつって。
まあまあまあ、そんなドラマでしたね。だから僕はちょっと、はい、実はその、今回私見た3作品の中で一番ちょっと、ん?っていうのが残ったのが、ホットスポットも三上先生もとりあえず全部見切れるし、まあ、規模が小さいとかそういう問題はで大きな破綻はないねんけど、ちょっとね、クジャクは破綻がある。
でもそれは原作も破綻してるから、
破綻してるから、
致し方なしと。
致し方なしという、そんな印象でしたね。はい。
なかなか厳しいですね、評価は。
なかなか厳しいですね。はい。
他に今回の冬ドラマで面白いのがあったら誰かに教えてほしいっていう感じですね。はい。
まあまあ、でもこの紹介でね、気になった方は、Netflix とか各種配信サービスでね、このドラマ配信されてるんで、ぜひ見ていただければというふうに思いますね。
はい。
ということで、本日ご紹介いたしましたのは、2025年冬ドラマ反省会でございます。はい。週末作戦会議室でお便りをお待ちしております。
お便りはポッドキャストのメモ欄に記載されたリンクよりアクセスいただき、週末作戦会議室ホームページメールフォームよりお願いします。
また X もやっています。週末作戦会議室でぜひ検索ください。
お便りは X のダイレクトメッセージにいただいても結構でございます。
はい、ありがとうございます。ということで今日は、楽器を招いてですね、ドラマ会でございます。2025年の春ドラマ会、冬ドラマ会でございました。ということで、今ちょっと、まあ、春ドラマで先行して言ってしまったんですけど、なんか注目してる春ドラマありますか？
そうですね。今回はね、見ようとは思ってて、結局まあ、いろいろ忙しくてまだ見れてないんですけど、ちゃんと追ってるのは、対岸の火事。
ほうほう。
ほうほうほう。これは妻に見ろって言われて見てます。はい。で、あとはね、まあ、キャスターもまあ、見てはいますが、っていうところですね。やっぱり注目で言うと、30分で終わるドラマとしては、はい、地球恋愛ですね。
やっぱりね、そ
う、地球恋愛。もうなんか、ネットミームなってるやつやろ、あれ。
そう、地球恋愛。うん、
地球恋愛ね、うん、見てますよ、ちゃんと。見出しました。
ちょっとぜひね、それを最終的な評価は、ね、自分は見ることは多分ないと思うんで。評価気になってますね、
うんうん、ちょっとね、まあ、言いたいことはありますが、まあ、まあまあまあ、それはちょっと全部見てから話そうと思います。
今回僕唯一見ようと思ってるドラマがちょっと取りだめてまだ全然見てないんですけど、キリオファンクラブがドラマ化してるんで、
そう、
キリオファンクラブがどうなったんかをちょっと見ようと思ってるんですけど、ガッキーのリストには入ってないですか？
私は見てないですね。リストにも入ってないですね。見ようとも思ってない。はい。
わかりました。
はい。ぐらいですね。あ、あと、アンパンは見てます。
あ、なるほど。まあ、アンパンはでも、この3ヶ月で終わらないから。
そうですね。はい。まあ、でも、多分、面白い朝ドラになるんじゃないかなっていう期待はありますね。
なるほど
ね。久々に朝ドラを見てます。
朝ドラもちょっと積極臭いところあるから、ちょっと。
まあもう、それは、何でしょう。何も考えずに見るっていう感じですかね。
なるほどね。なるほど、ね。
朝ドラがね、15分で。
なるほど。わかりました。はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、軽くちょっと次回予告をして締めていきたいと思いますが、次回はですね、ちょっと僕も念願ですね、週末作戦会議室始めてからちょっと、ずっとやりたかったことがありましてですね。それの夢が一つ叶うんじゃないかなというふうに思ってます。で、ある一種そういう意味では、聞く人を選ぶというか、来週の聴取率は下がるだろうなっていう覚悟の上でちょっとやりたいと思うんですけど、来週はですね、SD ガンダム G ジェネレーションエターナルと好きなガンダムの話。好きなガンダム、好きなモビルスーツの話ですね。
お、好きにしてくれや。
やりたいと思ってます。もうただ好きなモビルスーツ語りたいというか、好き好きって言いたいっていうだけの回なんで、うん、 で、それをまあ、今回ね、アプリゲートして出るジェネレーションエターナルを、テコにですね、ガンダム好きの、ガッキーと一緒に語っていきたいと思いますので、
はい。
馬場さんはね、本当オブザーバーとして、ちょっと眺めてるしかないんです。かもしれないですけど。
うん、でも、馬場さんもね、何作品か見てるはずなので。
見てないよ。
まあ、逆襲、ね、逆者が人生に影響を与えてる人ですから、
ね。そうですね。
はい。というわけでお送りしてまいりました、ポッドキャスト週末作戦会議室。本日はこの辺でお開き。お相手は私、佐藤と、
馬場と、
ガッキーでした。
また聞いてください。
さようなら。